で、あの今日の資料の最初からちょっとご覧ください。あの最初のところは前からお配りしているものでそのままなのですが、日本に来る前の藩ですね、アメリカ時代の藩の足跡をちょっとおさらいをしておきたいと思います。で、アメリカ時代、藩のアメリカ時代というのは実は19歳から40歳までの約20年間、まあ21年間アメリカで暮らしているわけなんですけれども、人生の中では実はアメリカ暮らしが一番長いんですね。でしかもあのご覧になってお分かりのように、まあ、あの19歳から40歳ということで最も、まあ、若い盛りから、最も知識を吸収し、まあ、壮年という活躍する時期までをアメリカで過ごしているので、日本に来たのはその40歳の時ですよね。で54歳で亡くなってますから、まあ、14年間日本にいたということになります。でそういう長さから見ても実はアメリカ時代というのは長さも長いし、それから藩の創作とか人生の上でやっぱり大きな影響を与えた時期であろうということは疑いがないということがまあ分かります。でちょっと見ますと19歳の時に、ちょっとこれ2節ありまして、1869年ですけれども、イギリスからアメリカのニューヨークに行ったっていう説と、それからフランスからアメリカのニューヨークに行ったって説と、まだはっきり裏付けが取れておりません。あのリバプールから出た移民船が、ルアーブルというフランスの港に寄ってからニューヨークに行っているので、それでもしかしたらルアーブルから乗ったんじゃないかという説が出ています。でその証拠として、見つけた方がいらっしゃるのは、乗船名簿の中にですね、ラフカリオハンの名前があるんですけれども、割と後の方に名前がある。で普通乗った順番に書きますから、後の方に名前があるということは後から乗ったということは、ひょっとしたらリバプールではなくてルアーブルから乗ったんではないかと言うんですけれども、そこはちょっと証明ができないので今のところ分かりません。で、まあ、これなぜアメリカに行ったかから話すとまた長いのですが、まあ、あの大叔が破産してしまい学校を辞めざるを得なくなり、まあ、放浪の日々を過ごしていて、アメリカに行ってなんとか身を立ててっていうことで、本当に小銭を握りしめて木の実木のままで、移民船に乗ってアメリカに渡ったわけなんですね。で、まあ、薄い親戚とか知り合いを頼って行ったんですけれども、なかなかその職を得られることもできず、まあ、そこに書いてあるように印刷屋の下働き、食事工ですね、それから牧師の秘書をやったりして、やがてそのジャーナリストの真似事というか、週刊誌などに投稿を始めるようになります。まあ、ニューヨークに落ち着くことはできずに、結局オハイオ州のシンシナティというところに移り住みます。でこのシンシナティというところでしばらく暮らすわけなんですけれども、やがて新聞社の社員となり、シンシナティエンクワイアラーと呼ばれるわけですね。ところがこのシンシナティでもなかなか長続きというか長くいることはできませんで、やがてニューオーリンズに移っていきます。ちなみにこれもよく知られていることですが、シンシナティというのはオハイオ州の町ですが、当時はドイツ系の移民が多くいたところだそうです。あのラフカリオハンって実はこのぐらいの頃から、本当はパトリック・ラフカリオハンという名前なんですよね。でもそのパトリックっていう名前を名乗らなくなります。もう明らかにラフカリオハンという蔵書院もラフカリオ、ミドルネームなんですけれども、それを名乗るようになります。でそれにはいろいろな理由があると言われていて、まあ、ラフカディオっていうのが母親のふるさとであるギリシャのレフカダ島っていう島の名前にちなんでいるので、母親のラフカディオという名前、母方の名前を取ったのだという説もあります。それからパトリックっていう名前が明らかに父方のアイルランドの名前なので、まあ、そういう父に対するいろいろ複雑な感情もあったので、父の方の名前を名乗らなくなったのだという説もあります。でももう一説ですね、シンシナティあるいは当時のアメリカっていうところにはアイルランド系の移民たちがたくさんいて、でアメリカの移民たちの中でもやっぱり差別されるような階層だったわけなんですね。アイルランドそのもので飢饉が起きたりして、食べられなくなってきたような人たち。でそういう中でやっぱりアイルランド系であるっていうことをあんまり強調するようなパトリックっていう名前を出したくなかったのではないかということもあります。それから、まあ、ラフカディオっていう名前すごく変わっているので、ラフカディオっていう名前だと、まあ、独創性があるとこオリジナリティがあるというか、誰だこの人はと思われることも多かったと思うので、それでラフカディオという名前を名乗ったのかもしれません。まあ、という経緯がありまして、ドイツ系の町のシンシナティから、こんな私見てきたように言ってますけど、シンシナティはまだ行ったことがございません。 で、やがてルイジアナ州のニューオーリンズというところに移ります。でご存知のようにルイジアナ州のルイジアナっていうのはルイの土地っていう意味で、フランスがですね、植民地として開発をしたところです。さすがにこのニューオーリンズは3年ほど前に行かせていただいたんですけれども、さすがにもう今の時代にここでフランス語は通じなくなっていましたが、生活習慣や風俗はフランス系でした。またスペイン統治時代があったので、ちょっとスペイン風の感じの街並みも残っております。ですが多分ラフカディオハウンが行った頃はもっとフランス語が通じてフランス人のコミュニティっていうのがもっと濃厚にあったんだろうと思います。でこのニューオーリンズに移り住んでから本格的な、ジャーナリストとして名を挙げるようになりまして、たくさんのフランス文学の作品の翻訳を試みています。でそれと同時に、河川を引きましたようにクレオールの文化や文学に関心を抱くようになります。クレオールについてはちょっと後でまたご説明します。でタイムズ・デモクラット誌の文芸部長となって、文芸欄のコラムを大活躍で書いているわけですね、うん、ところがその1880年頃、デルニエル島っていう島があるんですけれども、ちょっと小さい地図で申し訳ございません。図書館のもの小さいとか言って申し訳ないんですけれども、これ世界地図なんですけれども、アメリカの、この7番って書いてあるここがニューオーリンズなんですね。でニューオーリンズとこ のニューオーリンズのところの先端マイアミですけれども、ここのメキシコ湾のところに小さな島があるんです。でここにグランド島っていう島があるんですけれども、本当にもうミシシッピ川の砂州の上にあるようなところですけれども、そのグランド島とそれからもっと小さいデルニエル島っていう島があるんですけれども、そのデルニエル島を襲ったハリケーンで少女が生き残ったっていう話を聞いたのが1883年頃だそうです。20年ぐらい前にハリケーンが起きて、そこで少女が生き残ったっていう話を聞いたんですね。でそれを題材にしまして、それから1884年とそれから1886年と2回グランド島を訪れています。でこれらを題材にしてこのチータっていう物語は書かれました。だからハンの人生の年表をこうやって見ていくと、日本へとフランス文学の翻訳を試みながらだんだん日本への関心を抱いていくようになった時期に、実はそれと並行するような形でチータという小説は書かれ、またチータの後のチータが第一作ですけど、第二作のヨーマっていうのもその後に、書かれて日本に来てから出版されてますので、そういう時代にハンは実はもう新聞社のジャーナリストであることはできればやめたいと思っていたんですね。これからは筆一本でなんとか生きていきたいと思って、そしてできれば小説家創作をしたいっていうそういう気持ちの中で小説を書きました。で1885年にはバンコク博覧会、と言われている産業綿花100年記念博覧会っていうんですけれども、それに行ったりして日本への関心も高めていきながら、また一方ではグランド島を2回訪れたりとか、それからその後約2年間は強インド諸島、西インド諸島ですね、2年間滞在しています。で後で次回お話ししようと思っているユーマはこの仏陵西インド諸島、いわゆるマルティニークって言われているところに滞在して、そこの題材で 話が作られていますので、一応 チータを書いてから次の作品として書いたのがユーマっていう順番になります。でその後もうニューオーリンズには戻らずニューヨークに戻り、そこから日本行きを決意して、それでバンクーバーから横浜の港に着きっていう流れになるわけですね。でアメリカ時代のハンの著作を見ます と、これも前にお配りしたものと同じものですけれども、1889年にチータが出版されています。で翌年にユーマが発表されていて、ご存知のように89年にはすでに日本に来ていますから、結局そのマルティニーク・クレオール時代の成果っていうのは日本に来るもう直前から直後に発表されたっていう、そういう時間の流れにはなっておりますが、当然日本の人たちはこんなこと基本的に誰も知らないので、日本に興味を持ったハンがやってきて、古事記に描かれている出雲の世界っていうのを発見するに至ってっていうふうに話は流れていくことになりますが、実は出雲についてあるいは松江について、書かれている日本知られざる日本の面影とか辺のものを読むとですね、よくねこのマルティニークの話出てくるんですよね。実はで突然雪女とか階段とかから入っていきなり、その知られざる日本の面影を見ると、なんでここでマルティニークがどうのこうのとかクレオールのなんかがっていうのがちょっと腑に落ちないというか、えって思うことが多分あると思うんですよね。 ども、実は藩の流れから言うと自然なことなんですね。で、マルティニークにいた2年間を過ごしてやがて日本にやってきたので、どうしても比較の中で、まあ、自分のにとっては異文化であるシーインド諸島マルティニークっていうものと、それから日本というものを比較しながら見てきたっていうのが一つの流れとしてつながるところがあるかと思います。もう一つなんですけども、先ほどちょっと半分冗談で言ってしまいましたけれども、松江にいらした方いらっしゃいますかっていうか、結構皆さんいらっしゃってるかな、大丈夫です、水の町ですよね。もうなんか視界のほとんどが水、まあ、向こう側にちょっと陸が見えるっていう形になってるんですけども、私ちょっと初めて松江に行った時にちょっとびっくりしたんですけども、ニューオーリンズそっくりなんですよね。ニューオーリンズも水の町でございます、ご存知かと思うんですけれども、ミシシッピー川も河口に近いんですけれども、あれ天井川で、ちょっとでも雨が降ると水が増水して大変なことになります。ハリケーンでも来ようものなら、カトリーヌの惨禍がまだまだ未だに残っているようなところで、水が上がるとですね、大変な災害になるっていうのがニューオーリンズなんですけれども、ニューオーリンズ のミシシッピー川ってニューオーリンズあたりに行くともう川に見えないんですよね。まず流れてるのどっちかがわからないぐらいで、かなり川幅が広いので、向こうの方に対岸の街が見えます。でちょっとそういうところがそっくりだと思ってびっくりしたことがあるんですけれども、もしかしたら藩自身もそう思ったかもしれないですね。景色は違う、国は違うんです。でも水を挟んで大きな水がかなりの町の真ん中にあるっていうのは同じような景色だとちょっと思います。でもう一つはですね、おそらく藩が最初に生まれたところ、ギリシャのレフカダ島ですね、これもおそらく同じような景色だと思います。つまり、ギリシャっていうところはもう 島が点々とある、国ですから、海の中に、多島海の中にですから、きっと同じような景色が、2歳までしかいませんので、2歳までの藩がどれほど外の景色を覚えてるか分かりませんけれども、でも大きな水があってそこに島があってっていう、そういう原風景は似ているところがあるのではないかと思います。今回小泉凡先生にも会ってきたんですけれども、ラフカリオ藩のひ孫でいらっしゃるんですけども、やっぱり凡先生がレフカダはいらしてるんですけど、レフカダと松江はやっぱり景色似てますよ、熱帯とか北国とかそういう違いがあるんですけど、大きな川、松江の場合は川というか宍道湖ですけれども、それが町の中に、真ん中にそれがドーンとあるっていうところがよく似てますとおっしゃってたので、やっぱりレフカダはそうなんだろうなと思います。でもう一点、西インド諸島ですね、マルティニークを中心とした、ここもいろいろ事情があって私も未だに行けてないんですけれども、ボンさんその他の方のお話から、大きな海の中に島がポツポツと諸島としてあるところです。なので、日本も言われてみれば大きな海の中に島が列島であるっていうところで同じかもしれないんですけれども、藩の前半生にいたところっていうのはみんな同じような景色のところで、大きな水のあるところだっていうのも、ちょっとこ のチーターをお話しする上でちょっとプロットとして大事かなと思ったので、最初に言わせていただきます。でニューオーリンズの話に戻りますと、欲望という名の電車とかニューオーリンズが舞台になっている映画とかもあるのでご存知かと思うんですけど、ニューオーリンズのお墓って土の中に棺を埋めないんですよね。でもう一つ言うと、ミシシッピー川とボンチャートレイン湖っていう湖が北側にあって、それに挟まれたニューオーリンズっていうのはお月様の形をして、三日月の形だからクレセントシティって呼ばれるんですけれども、水害にはとても弱い町で何度も何度も水没しています。したがってお墓っていうのは町の中心の外れにあるわけなんですけれども、土の中に棺を埋めずにですね、地面の上に家を建てるみたいに棺をお城というか小さな丘、盛り土をして盛り土の上にお墓棺を置くんですね。ということでお墓がちょっと特殊な形をしているんですけども、藩自身もそのお墓の形すごく気になったようで、お墓についていろいろ書いていることもあります。私もニューオーリンズに行った時にやっぱりお墓ちょっと見ておきたいと思って、でも町外れなのでちょっと怖いわと思いながら、トラムも走ってますのでね、トラムの終点まで行くとお墓があること分かってたのでお墓見に行きまして、で終点ですからとにかく終点で降りて、あまりにもちょっと雰囲気が怖かったのでちょっと見て写真撮って帰ってきましたけど、何もそんな怖くないんですよ。誰もいないっていう怖さですよ。犯罪が怖いわとかそういうことではなくて、なので まあ、大洪水とか大水害が起きると人が死ぬと。で、あのお墓も流されてしまうと。で、流されてしまわないように、まあ盛り土をして、上に棺があるような形で不思議なお墓を作ると、いうところがニューオーリンズ で、そのニューオーリンズの風物もチーターの中にもいろいろ反映されているということになります。で、そういう不思議なところなんですけれども、まあ、ニューオーリンズの話もまたあの尽きないんですけれども、まあまあそういう舞台の中でチーターの話が展開していくということになります。